皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今週の司会進行は私磯君です。そして、
ご一緒するのは林です。
横山です。
今週もこの3人でお送りしていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、
はい、
今週の
テーマ何ですか？
テーマ何ですか？
テーマね、主役世代っていうことにしてるんです。
何だか主役世代って、
主役世代って何？
ちょっと去年 WWD ジャパン2021年の5月に主役世代っていう特集やったでしょ。
もう1年前のことは覚えてない、ね、
1年以上前ですよ
昨日のことも覚えてないよな
それはアルツハイマーです
よ昼食べたものも覚えてない。
主役世代って何？
主役っていうのはこう子育てとかを終えて自分の人生を再び主役として楽しみ、そしてこう気に入ったものには投資を惜しまない、そういう意味で消費の主役でもある、こう新感覚を持った50代60代をですね、 WWD ジャパンでは主役世代と呼んでますよね。皆さんご存知、
WWD が名付けたの？
そうですよ。
つまり磯君さんが名付けたってこと？
じゃあ私と中村圭次郎さん、
主役世代、これをもう、
いや、いろいろあるよ、いろいろ呼び方だってさ。でもさ、
じゃあ脇役世代ってのは誰？どこ？
そういうさ、それ上げ足取りって言うんだよ
本当だよ
だってさシニアって呼ばれるの嫌がる方多いじゃない？
うん、
そう。
あ、なるほど。もう一回、でもさ、50代60代、
そうそう、
だからシニアじゃない、
まあ、シニアって65以上とかだったけど、うん、まあ、だからなんていうの、そう、だからさ、なんかこう黄昏とかそういう感じのイメージの言葉って使えないわけ。
あ、だからさ、中年とかもダメなん
だ。そうそうそうそうそう、中年ってむしろ我々ぐらいじゃない？
中年、まあ30代40代、
壮、うん、年とかなのかな。壮年っていくつ？
わかんないけど、ね、まあ昔その、老人とか高齢者とかいうのが嫌でシニアって使い始めたんだけど、そのシニアもみんな嫌になってきて、なんか大人とか言い始めて、なんかもうわけわかんなくなってるっていうような、こういろんなところに気を使いすぎて。
よくさ、こう40アラフォー向けのさ、ウィメンズのブランドとかってさ、大人女性向けとか言ってさ、言葉を濁して、
大人女子って昔言ってたよね。今あんまり言わない
かもしれない。なんかさすがにさ、女子っていうのはちょっとはばかられるよね。
ようやくそれみんなこうまあそんな話じゃないんじゃないです
か。そうでも大人女性とか言うとさ、なんかいろいろとまたこういう曖昧な言葉を使いやがってとか意地悪なこと言う人いるから、
うん、
だからじゃあ曖昧な新しい言葉でも作ってやろうと思って
主役世代確かに、うん、マーケットの中で、うん、お金をちゃんと消費する、
そう
意味では主役かもしれない
ですね。そうなんですよ。
だから一番なんだろう、旅行行くにしても、
そう
洋服を買うにしても、
そう、
食事するにしても、お金使ってる世代かもしれない。
そうで、お子様の学資のローンもなくなっているわけでしょ、もう
一段落して。
そう
別に厳密に言っていただく必要ないんですけど、
ええ、
大体50歳から69歳までみたいな感じ、
うん、まあイメージとしては。
あ、
うん、まあさ、でも世間一般のさ、そういう区切り、世代の区切りってあるじゃないですか、
うんうん、
段階とか、
はいはいはい、
でまさに段階って60代の前半、
段階ジュニアかな今のやつだと。
段階だったらもう70
だ、ごめんなさい、うん、その下の60代が DC ブランドとして、 DC ブランドたちと一緒に育ってきた世代、
うんうん、
でさらにその下の、まあ、50代ぐらいから60代のちょっと前半ぐらいまで、林さんまさにそうですよね、
まあ、段階ジュニア
がバブル、
いやもっと上だよ、段階ジュニアはバブルに乗り遅れた。
あ、
段階ジュニアって40代とかも40後半ぐらいも入るじゃないですか。
40後半、
あ、そうそう、だからあれだ、うん、花子世代は50代ですね、すいません、
花子世代は50代、
50代から60代の前半ぐらい、
まあそれぐらいかな、
うん、そう、で林さんそこですよね。
俺段階ジュニアだって言ってんだよなんで俺はそんなに
ジジイ扱いすんだよ。
ジジイ扱いしてる。林さんは主役世代ってことね、
あと入れてもいいかなって思って
る。今回の定義で言ったら林さんは主役。
まだ50になってないけど、まあいいや、はい、
あれ今年、まあいいや、まあいいか、はい、
まあいいですよ、
やめましょう、この話は。
いや、いいですよ。
そう、なんかさ、よくあれじゃないですか、この平成の30年間不況を生きてきたから 景気のいい時が一度もないって今の若者たちを表現するに使う言葉ありますけど、
うん、
逆に言うとそれこそその花子の世代の人たち、
あ
50代とか60、まあ、50代以上の人たちって、まあ、バブルを経験してるじゃないですか。しかも
一番なんか漫画で言うと、うん、岡崎京子とかさ、
うん、
だよね。
かぼちゃとマヨネーズ、それ南キュータ。
そうだね。
ちょっとダメだ、共通の言語がない。い
そのあの世代の、うん、あの時代の漫画とか読んでると、
うん、
あの完全にあの舐めてるね。
舐めてる。
人生。
そうなの。
うん、なんか。へへーみたいな、ふふみたいな、
全然わかんないよ。
今日どうしてるみたいな、なんとかのなんかディスコでうふふみたいな、なんとかとなんかともきがなんか車で迎えに来るとか、何やってんだよみたいな。
なんかよくわかんなくなってきたけど、うん、私が言いたいのはつまりそういうともきが迎えに来るみたいな青春を送っている人たちっていうのは、ね、お金を使う楽しみっていうのをたくさん知っていらっしゃるわけじゃないですか。別にともきが迎えに来なくてもいいんだけど、いろいろそれこそ外資のブランドとかも入ってきたのを一番最初に楽しんだ世代とかってあの、
まあそうかもしれないね、う
ん、インポートブランド
の、ね、
イタリアブランドね、
そう、うん、お化粧品とかのブランドも含めて、だからなんか消費するって楽しいっていうことを享受してきた人たちって、
なるほどでございます。
やっぱこのやばい将来お金ないかもしれないから貯蓄が楽しいみたいな世代の人たちとは感覚違いますよね、
う
ん、
そうでもそれは本当そうだと。だって僕でさえ、うん、僕まだから10個ぐらい違うと思うんですけど、その主役世代と、
うん、
まあ、10個が多いか少ないか置いといても、
うん、
僕から見てもなんかこの人ちょっとおかしいって思うもんね。考え方が。漫画見て何言ってんのって思うけど、
漫画の話しかしない。
それでいや何が言いたいかというと、うん、今のさらに若い子たちは、うん、さらに、
うん、
何
だから横山さん
何言ってんだって、もう、うん、異星人を見るような感覚だと思うよ。うん、
でもなんかさ、そこが世代論って面白いなって思うのはさ、そこがまた親子としてつながってきたりするとさ。
まあ
うん、意外と基本的にその親息子娘だよね、その今の Z 世代というか、
う
ん、20代ぐらいの世代って、
そうね、
うん、
だからね、でそのほら漫画なんで出したかっていうと、あくまでこう共有されてるわけじゃん、読者と価値観が、
うんうんうん、
だからその同時代では全然おかしくないわけだよね、
うん、
だけどちょっと時代がずれるとえっていう感覚が、まあ世代論にもつながると思うんだけど、でも本当にその、ね、主役世代っていうのはうまいなというか、
うん、
そう確かに
褒められた、
うん、なんかいつも主役なんだよ。
あいつらずっと消費マーケットの主役だったわけですよね。
そうそうそうそう、
ファッションマーケットをその20代の時からリードしてきて、そのまま50代60代になっても主役として持ち上げられて、
そう
お金使ってくださいねみたいな感じになって、実際にお金使うと
使う楽しみを知ってらっしゃる、
うん、でそれがなんかあんまり話が進んでないような気がして、
そう永遠に漫画の話してるからさ、
はい、
で、まあ、でもさ、とはいえそういう主役ではずっとマーケットの主役ではあったんだけれども、なんかこうファッションってなんかこう若者信仰が強いじゃないですか、
うんうん、
なんか実際のところさ、おばあちゃんのブランドでもさ、モデルさん30歳だったりする時あるじゃないですか。
百貨店のブランドなんか多いよね。
そう、うん、私なんかこう我々もさ反省するところなんだけどさ、なんかこう取材に行ってもやっぱこうヤングのブランドとかアラサーとかのブランドがなんかこうそこが一番焦点を当てて書いてきがちだったじゃない、うんうん、そこに対していろいろこう公文社さんとかいろいろ雑誌をどんどん作ってマーケット作ってきてたみたいなところもあると思うけれども、
うん、
まあ、だからなんていうかやっぱりなんかこう年を取っているってなんかこうファッションの世界においてはね、ま、ちょっと
単純に何だっけ、うん、俺磯君さんが前に書いた記事で一番びっくりしたのが、
うん、
もう日本の人口構成的に、うん、その女性の過半数以上がもう50代以上になってる、50代以上なんですよね。
そう、
女性でって、まあ、男性も一緒なんでしょ、おそらく
、うん、そう
だからこれが一番びっくりしたっていうか、その半分以上50代以上なんだ、
そう、う
ん、共 極端にこうなんだろう、逆ピラミッドみたいな感じになってるわけだよね、
うん、そうそう、まあだから人口動態的にも、うん、まあ、全然そこを狙うことの方が理にかなってるわけじゃないですか、
一番分厚いところ
だね、そうそうそうそう、うん、まあ、だからピラミッドのなんかこうヤング信仰が強かったファッション業界でも、うん、まあ、そこにドカンと狙っていきましょうっていうブランド開発が、
例えばどんなところですか、
例えばアダストリアさんの60代向け歌をであったりとか、
うん、
あとパルさんもやってらしたりするんですよね、
だからアダストリアとかパルとか、もともとヤングでずっと伸びてきてファッションビルとかに入っているところで、まあ、10代20代、まあ、せいぜい30代ぐらいのところで、
うん、
まあ、ずっと成長してきたところがそういう50代60代向けを出してくると、
うんうん、まあ、それこそすごいこうブランドポートフォリオというか社内でもここ、うん、うちのマーケットここ空いてるなとか言って開発されるんでしょうから、
うん、手つかずだったところがあるじゃないかと、まだ、うん、
まあ、だから非常にそこを狙うのが理にかなってるんだなと、
まあ、確かに理にはかなってるね、うん、話を聞けば聞くほど、
うん
うん、思いますよね、
だからそのマーケットってまあ今まで大結構、まあ、百貨店のブランドさっき言ったけれども、うん、そういうところで実際に買っているのって、
うんうん、
まあ、大体50代60代、
うんうん、
も
っと上なんじゃない
ですか、もっと上かもしれない、
うん、
でもそのブランドの広告とやっているモデルさんは20代だったりするという、
うん
う
ん、
まあそうだね、
まあ、エイジレスとは歌っているけれども、まあ、エイジレスというよりもそのブランドも、まあ、かつてはキャリアブランドみたいな感じで20代30代が実際に買っていたんだけども、10年20年30年経ってそのままお客さんと一緒に高齢化してい ったみたいなブランドがたくさんありますよね、具体名あえて今出してませんけれども、はい、イメージしてください、
なんかまあでも意外に空白地帯ですよね、なんかその例えばまあ小田急百貨店とかってシニアブランド強いじゃないですか、
うん、慶応とか、
慶応とか、うん、まあ、慶応、うん、やっぱ行くとさ、確かにこれはもうあの70オーバーだなっていう、
うん、
なんかこうテイストがやっぱあるもんね、
うん、
だけどじゃあ今 いわゆる我々が昔言った NB ナショナルブランドっていうところって、うん、百貨店でどんどん売り場なくなってるじゃないですか、
うん、
だからでまあ別にキャリアって40代って言いながら、まあ、50代60代が買ってたって言っても、うん、なんかやっぱちょっとずれてるよね、
そうね、
キャリアってまあ要は仕事服だと思うんだけど、
うん、
まあ、今のこの主役世代の人たちは仕事服が欲しいわけじゃないもんね、いろんな仕事でも着れるし、なんかもっと旅行とか行く時にも 着たいし、そもそも、ね、DC ブランドとかイタリアブーム得てる人たちが欲しい服って意外にゾーン的に空いてたのかもしれないですね、
私、まあ、みんながみんなその世代も今百貨店行くわけじゃないと思うんですよね、
うん、
まあ、だからそこを狙ってアダストリアの歌をとかはそう、まさにそこな、そういうことなんだと、
そのなんだっけアダストリアのブランド
歌を、あともう歌をが60代向けで、もう一つ下の世代向けで、まあ、50代とか40代後半ぐらい、
うん、
でエルーラっていうのもあるんですけど、
エルーラね、はい、
まあ、ララポートとかに出てますよね、
あ、ショッピングモールの価格なわけね、
うん、
大体、
うん、そうそうそう、
どういうテイストなんですかちなみに、
まあ、テイストはあれですよ、別に若者と同じですよ、
あ、同じなんだ、
色とかもこんな色使うのみたいな、真っ青みたいな、
真っ青、
逆になんかそういう鮮やかな色の方が顔写りがいいんですって、
あ、映えるね、
そうそうそうそうそうそう、
あ、
なんかこの
さすがだなアダストリア、
おもねってるさ
おもねってね、
なんかこの世代のそのパワーの大きさを感じさせるエピソードもう一つあって、
うん、
今女性誌、女性のファッション誌、
うん、
で一番売れてるの何かご存知ですか、まあ、有名ですけど最近、
俺ねすごい早くから目をつけてたんで、
さすがっす、
この雑誌には雑誌特集の時に毎回言ってたんだけど、毎回スルーされてたんで、
あ、そう、弊社、はい、毎年1回雑誌特集ってなってんですけど、
はい、3年4年 5年前ぐらいからこうマークしてました、
はい、じゃあそれは何ですか、
春メイク、
そう春メイク、そう、
うん、俺もさっきちょっと調べたんだけども、これ、 ああそういえば最近春めくってよくねうちでも記事になってるしいろんなメディアが取り上げたりしてるし、うん、ああそういう雑誌ってすげえ最近伸びたんだなと調べたらこれ昔の名前見てああこれか
これかって思いますよね、うん、
横山さん分かる？
分かんない
それで押してたの本当に押してたの生き生きでしょ
そうですそうです、
うん、あ
これかって思いますよね
だからちょっと違うなんかもっと病気の記事とかなんか昔
そうもっと健康の
膝がどうの
こ
うのとか
シニアっぽいやつだよね
そう、
うん、
分かる
そういう感じで広告出してたような
そう
新聞の下に広告がよく出てたやつが春めくって結構なんか若返すげえ若返って
そう
るのにびっくりしたあこれ一緒なんだと思って
そうなんですよね
それがリニューアル数年前にリニューアルしてこうなりましたみたいな
本当に2016年に生き生きから春めくへ刷新
6年前か、
うん、そうですね生き生き自体は1996年から
だってそのベースってのもともとあったわけだよねだおそらく
ベースとは
生き生きのベースが
ある
うんうん、いきなりポットでじゃなくて
あそうそうそうそう、うん、なんかねでも多分その運営の会社母体、うん、母体はいろいろあった民債とかもあったっぽいですよ
あそうなんだ
いかにしてナンバーワンになった
もうさそれはさその編集長さんが新しく来られてその方の手腕であるとか、うんうん、あとはねその社内にグループ会社内にそのシンクタンクみたいなのあるんですよ
ああ調査会社
そうそうシニアの調査会社みたいなでそういうそこでの猛烈なマーケティングであこういう特集をやるべきだとか、うん、こういう企画をやるべきだみたいな
結構データドリブンな
そうデータドリブンなのももちろんあるし、うん、であとやっぱりその世代がこう母数として大きいというか、うん、雑誌を買ってくれる人たちなんだろうなっていうのは、うんうんうんまあ、思いますよね
紙の雑誌を買ってくれる
そうそうそうそう、まあ、基本定期購読誌なんですけどね、
うん、
そう
実用的なんだ
あのねスマホの使い方特集とか人気らしいですよ、はあ、50歳からのスマホ入門みたいな、
まあ、実際もうちょっと上が読んでんかもしれない、ね、
あそうそう中心は60代、
うんうんうん、
なんだって
なるほどね素晴らしいね、うん、だから結構ライフスタイルにもかなりちゃんと寄り添ってて
そうそうそうファッションの特集もあるし
欲しい情報がきちんとあるんだ
そう
あファッションの情報も結構充実してるんですか
あそういう特集によっては
うーん
素晴らしい
なんかねそのシンクタンク部門、うん、調査会社部門の所長さんにお話を聞いたんですよそれについてそのインタビューについては WWD ジャパンの記事をぜひお読みいただきたいんですけど、
はい、
なんかね面白かったのはそのスマホの使い方とか困ってること健康の問題とか、
うん
そういうことについては50歳からのとかその50、60代でも分かるとか、
うん、
そういう言葉遣いが刺さるんですって、
うん
うんうん、困ってるから、
うん、
でも逆にこうファッションとか美容関連とかって、
うんうん、
私のことをそんな勝手に決めつけないでみたいなお気持ちがあるから50歳はこれ着なさいとか60歳はこれ着なさいみたいな、
うん、
そういうのがお嫌なんですって、うん、
すごい嫌なんだ
そう
まあ、
だから、
そうだ
よ
ね、
そう、うん、そういう言葉を使うとダメですね
そこら辺の微妙な機敏みたいなのがちゃんと抑えてる人、ね、
そう、
うん、
なんかでも確かにうちの母とかもまさにうちの母名古屋の名鉄百貨店に春めくショップって入ってるんだけど、
うん、
これ春めくショップで買ったのよとかこの間来てたけどなんかでももっと自由に着てますもんね、
うん、
こう若い子の店の服とかも、
うん、まあそうだよね、
うんうん
だから普通に何そのアダストリアとかストライプインターナショナルとかパルとか、まああいう結構若いところを打ち出しているところの若いブランド、
うん、
別に中高年って歌ってるブランドじゃないところでも
そうそうそうそう
普通に大体50代60代の人昼間行くと買い物してるよね自分
別にいらっしゃいますよね、うん、
なるほどね、
うん、20代向けで歌ってるからっつってあれ別にその世代だけ買ってるわけでは全くなくて、
うんわかるアースミュージック&エコロジーとかも
アースミュージックはちょっと今はその CM やってないけど昔なんだっけサンセラ CM やってたよね
ああそうかも
え宮崎葵
宮崎葵が真ん中か、ま、宮崎葵が 30ぐらいっていうことで真ん中、20歳前後広瀬すず、
はいはいはいはい
40代鈴木京香みたいな
あそうだ
サンセラ CM 数年前にやってたよね
うん、うん、
あこれ結構新しいなと、
うんうんうん
まあ、 実際にそういうふうにお客さん幅広いし、幅広いんだけど実際にブランドとしてなかなか認めないんだけれども、うん、広告宣伝上はだからちゃんとそれを、まあ、うちはもっとこう20代から40代50代まで幅広く着れますよっていうような感じで打ち出してるっていうのは、うん、結構アパレルのドメスティックのアパレルのブランドとしては結構画期的な
確かに
CM だったなというふうに思ってるけどね、うん、
そうですね、
うん、
なるほどね。でこの何そのさ、うん、別に主役世代ってひとまとまりにしてるけど、
うん、
でもその上は60代から下は林さんぐらいまでなわけでしょ、
う
ん
う
ん、
そうです。
結構さ、
うん、
いろんな人がいるんじゃないの。
いろんな人がいるんだよ。
だってそのちょっと俺思いついただけでも、うん、花子がいるわけでしょ。
花子はいます。
花子世代、
花子じゃ花子雑誌が好きな花子、うんうん、アンノン族もいるんでしょ。アンアンノンノン族、
そうね。それって DC ととも
に、まあ、アンノン族ってもうほとんど70年代に若い人たちだったから
あ、
う
ん、あと何もう JJ 族、あれ JJ も
JJ はもうい
やでも JJ もね女子大あのね JJ ってちょっとあの早いんだよね、
うん、JJ の全盛期を経験してる人たちはもう限りなく60代だ
よ、ね、60代そうで
しょ。なんだっけあの、黒田さんなんだっけあのモデルの、
あ黒田千恵子さん、
うん、
そうあ60代ですよね
JJ の、
うん、
であのオリーブ少女もいるでしょ。
オリーブ少女
いるの。オリーブ少女はまあ段階ジュニアぐらいだと俺ぐらいだと思う、
まあ、まさにだ向こう編集長オリーブ少女元編集長前編集長、
確かに向こうさんオリーブ少女感あるよね。
そうそう、だからまあだからそれはまあ割合後期っていうか何、うん、前期っていうの どっちなんだろう、その若い方の主役世代、
うんうん、
だいぶこういろいろいると思うんですけど、はい、いろんな流派がいるわけじゃん。
いろんな流派がいますよ
主役世代の中
から、うん、単純に50、60ってざっくり言うけど、
ええ
あの50歳と69歳親子ぐらい違うんで
そうだよ
確かにね、
そうだよね。
そんなことを雑に扱われてもって普通に思うんじゃない
ですか。20年分いるから
そう。でもさそれを言ったらああいうミレニアル世代とかもさね、
いやだから結構雑なんですよ、ね、こういう、
うん、
あのマーケット区分のなんとか世代っていう、
そう雑雑、うん、いけない私が自ら主役世代って言ってるのにそういうことを言うわけにはいかない
主役世代ってだから結構幅広いですよっていうのはそうだけど、
幅広いです、幅広いし、
その属性はいろいろ結構その中で細かく分かれてますよ。
そう、ただ私が言いたいのは、うん、かつてイメージしたようなおばあちゃんってこういう風でしょみたいな のままでアップデートしないままでいると、あ全然違うんだなと思って、
おばあちゃんのイメージっていうのがねもう結構世代で違うよね。だから
ああそれ違うよね。
俺なんかの子供の時のおばあちゃんってほとんど腰曲がってた人たちだから、杖ついて、今そういう人ってあんまりいないでしょ。
いない、
うん
うん、
よく言われるけど、なんだっけサザエさんの
船さん、
船さん、
うん、
いくつだと思いますよ横山さん、あれ作品上
50、あれじゃあ、あれだ、6、今僕から見ると70ぐらいに見えますけど、
うん、
違うんですよね。
48歳です。
いえ
ぇ、もう我々、サザエよりも船さんの方に年が近いのかもしれない。
えサザエさん
サザエだって20いくつだもんね。
24とかそんな感じだったような気がする、うん、
あれで24、
うん、あんなに一家を支えていてね、うん、
48歳、
確か設定上よく言われてたけど、うん、
そうだよ。
だって波平さん髪なさすぎるよね、そういう人。
まあ、ああいう人はいるけれど別に、
まあね、話ちょっとそれちゃうけど、うん、じゃあ俺がね言いたかったのは、うん、このなんて主役世代って言ってもさ、うん、特にこの雑誌なんていうの、この恵まれてた人たちなんで、
うんうん、
私はなんかもう流派がいっぱいいてさ、
うんうん、
そういう人たちに対するマーケティングって、
うんうん、
あんな細分化されてさ、しかもなんかすごいわがままな人たちなわけでしょ、
うんうん、
どうすればいいの。
だから逆に言うと、そこにすごいなんつーのブルーオーシャンがあるんじゃないかと思って、だって若者ってさ本当にあのルミネーストの B1 とか見るとさ、
はい、
多種多様なブランドがあるじゃないですか。カジュアルから、
あ
エレガントから、うん、
スイートから、ね、
価格帯はこれぐらいから、
量産女子もいる、
そうそうそう、いろんなものがあるじゃん、
はいはい、
でもなんかそれがさ大人になるとなんとなく大体こんな感じだろみたいに、ね、
なんかロリータって、
うん、
あほら青木ロリータ大使の青木さんも言ってたけど、なんか、まあ、確かにロリータって、まあ、もともとはさなんかそのね養生趣味っていうの、
うん、
それあれだったけど、でも別に大人になっても楽しんでいいって、うん、ですごい説得力あると思うんだけど、
うん、
でもなんかね この39とか40になってロリータ来てるとそれだけでなんか言われるみたいなことを言っ、うんうん、インタビューで言ってて、そうだよね、別に何歳になっても好きな服着ればいいよね。
そうそうそうそう、
っていうことだよね。
まあでもとはいえそこにやっぱりこう、
それは成熟した確かに文化としてはね、
そう、うん、ただまあかつな昔とは違う部分もあるじゃないですか、確実に、うんうん、お肉のつき方が違うとか
体型が違う、
そうそうそう、うん、あとなんかこう顔のくすんじゃうとか、
うん、
あとなんか髪質も違うし、やっ
ぱ、あ、それはそうだ、
なんかそういうところに対してなんかこうケアをしていった上で多種多様にあるといいんだろうなと思って、
はい、わかりました、
わかっちゃった
の、うん、いやもう言いたいことは全部言ったのかなと思って、うん、
まあそんな感じですかね、
うん、
はい、
で、
うん、
なんで今回この話してたかって言いますと、はいはい、こんな1年前の特集を掘り起こして、
はいはい、
実は WWD ジャパン世代別セミナーっていうのを、
お、告知だ、
ま、
告知だ、はい、
やっているのでございますよ。
へえ、
あ、いつやるの？
これね、ただこのポッドキャストの配信日25じゃない？
はい、
ただね、この22に1回目をやってるんですよ。
全何回？概要で言うと、
あのね、日程で言うと2日間なんです、全2回。あ、全2回、ただ1日につき2コマある感じ、だから全4コマ、
ああ
日程は2日間、
別々に申し込めるんでしょ。
あ、申し込めます、申し込めます、
はい、で22日にやって、
で次が29、
うん、あ、じゃあ間に合う、
間に合いますよ。
あ、
で、まあ、私たち今この主役世代の方を話してきましたけど、まあ、主役世代については22日に終えております、
この配信されてる時点では。
ええ
ー、うん、
まあでもね、
何が言いたいんだよ、
ちょっと販売部の人が言ってたんだけど、もしもそのアーカイブ視聴とかをすごいご希望される方がとても多かったら、そういうのもできるようにしようかなって言ってた。
あ、なるほどね、はい、
それね、もう本当に、うん、あの一番最初に言ってほしかったね。
何を？
そういうセミナーの、うん、なんていうの、
あ、これすごい広告っぽい、ステマ
っぽくなったから、違う違う、その、うん、セミナーと関連してるっていうことを初めに言ってくれないと、
うんうん、
ちょっと俺たちの気合の入り方も違うじゃん。その最後の最後にさ、
ごめんなさいね、
変な茶化し方しなかったのよね、
そうそう、
めちゃくちゃ。
まあでもちょっと続けさせて、29日は逆に Z 世代向けの、
あ、これはこれでね、
う
ん、
そうでね、こっちの会の講師の先生はあの109ラボ
の長田
さん、長田所長、
あ
とか、あとね、ウィーゴーさんとか、
おお、すごいね、
う
ん、
そうそうそう、
豪華。
あとあのプリクラのフリューさんってあるじゃないですか、
お、
はい、フリューのそういうシンクタンクの稲垣所長とか、
ね、へえ、面白そう、
そう、すごく。あとね、我が社を代表する Z 世代の記者も、
え、誰
誰、
え、孫真也ちゃんとか、
あ、何、登壇すんの、
そうです、そうです、
へえ、すごい、
そう、
じゃ、私たちはこうなんだみたいな、
あ、そうそうそうそう、ちょっと、ね、変わったらまたご相談しますね、
はい
はい、という感じでね、まあ、そういうふうにセミナーをやるんです、
はい、ウェブサイトから申し込めるのかな、多分
そうでございます、
はい、
よろしくお願いします。
え、もうおしまい、
え、まだ話すの、
あ、これでおしまいね、はい、
まだ話してもいいですよ。
いや、なんか、なんていうの、アイコンとかさ、
アイコン、あ、50、60代のアイコン、50代、60代の
アイコン、その主役世代のアイコンって誰なの。
なんかさ、最近あれじゃん、ここ数年ぐらいこのグレイヘアの方っていろいろ目立つ方いらっしゃいますよね、
はいはい、ん、近藤
佐藤、あ、そうそうそう、グレイヘア界隈、
なるほど、
とか、まあ、あとああいう霧島カレンさんとかそういう感じなんじゃない。
霧島カレンさんはちょっとさ、真似できなさすぎじゃない、ちょっとレベル高すぎない。
まあそうだね、
へえ、確かに霧島カレンさんね、
うん、
それはすごいね。あ、でもブランドやってたよね。
やってる、やってる、今も。
今はやってる、
うん、あのサザビーリーグ傘下のファーイーストカンパニーでやってらっしゃいます。あちらもこう色鮮やかなね。
確かにあのブランド、いいブランドだよね。
ブランド名どっからも出てないなと思って
なんだっけ、メゾンカイザーじゃなくて
パン屋みたいなもの
パン屋だよ、
ちょっと大丈夫かなこのパン屋、はい、
もう、あとなんかあれじゃん、あのフジロックの CM の炎上の話をしたいんじゃなかったんですか。
まあ流れでいきなり振られてもらえないけど、要は、うん、な、少し前に1ヶ月ぐらい前だっけ、うん、フジロックの テレビ CM もね、動画、
動画
ネット上の、うん、でちょうどその 中年、まあ俺ぐらいなのかな、まあ50前後のおじさん、うん、サラリーマンのおじさんがこうフジロックで弾けるみたいな、うんうん、普段こう居酒屋でグラ巻いてちょっとだらしなく見えるようなおじさんがフジロックで弾けるみたいな CM をやったらなんか不快だとかなんかそういうかわ
い
そうになんか遠慮しちゃって、
ね、
でも実際フジロックってそういうような世代が多いじゃん、
うん
うん、
なんかフジロックにこう命をかけてる感じの人ってまあ40代以上が多い感じがしますよね。
確かにそうだね、
うん、だから人間ってあんまりそのリアルのものを見せられちゃうとちょっと引くのかなっていうような、
あだから
CM としては
シニアのブランドでも30代のモデルを起用するとか同じことなんですか、
ね、同じことだと思うよ。基本的にはそれはいろいろ言うけれども実際にマーケティングとして効果あるのはやっぱり少しよく見せたいじゃないですか。その現実そのままやったらだからモデルさんっているわけだし、
でもなんかあのフジロックの CM は私はなんかこうなんていうのかこうしがないサラリーマンがはい年に一度あれを楽しみに生きてますってなんかあれですよね、リオのカーニバルみたいで、
うん、
心を打つ部分はありますよね。
だから作り手はおそらくそういう風な狙いで作ったと思うんだけれども、まあ、世の中のどれだけ多くの声か分かんないけれども少なくネット上でなんかそういうような評価が集まっちゃったみたいな感じなんだよね。
なるほど、
うん、
文句を言った人はそんなにあれなのかな、
ん
文句を言った人はそんなにフジロックは美しくないといけないとかそういうお考えなんですかね。
まあどうなんだろうね、分からんけど、ちょダサいとか不快だっていう、不快ってなんだろう
と、不快と
おじさんがフジロックで弾けたら不快って言われちゃうとなんか
ひどいよね、
ええ
うん、
まあでもさこうさやっぱりさなんていうのなんかこう誰もが、
うん、
あの楽しむ、うん、それぞれの年齢なのか自分の属性に合わせて楽しむ楽しめるか楽しかどうかってやっぱ文化の成熟度の問題だと思うんだよね、
うん、深い深い話をするね、続けてください。
でだからその若い人マーケ若い人を全部ターゲットにしてるターゲティングしてる、うん、マーケティングとかプロモーションとかって、まあ、若いのがいい若さがいいっていう、うん、まあ一つのやつで、でまああの磯君さんはなんか冒頭になんかファッションって若いって、うん、でもなんかそれ全世界的にやっぱり中心になるのって若い人が中心なんだよね。新しくこうトレンドとかに敏感だし、でそこに向けてやっぱ企業もあの新しさを求めるんでそれはいいと思うんだけど、でも別にそれがそれを50代とか40代50代60代になっても同じような系統でしてるからやっぱギャップが出るわけで、なんか別にいいじゃん。そのオリーブ少女は大人になってもオリーブ少女の服を着てればいいわけ で、
うんうん、
でそれはいい別にいい悪いとか、うん、なんかその人に言われることじゃないんだよね。だからそのやっぱりなんかそう固定化してると思うんだよね。若いそれ思い込みがやっぱあると思う。
あ我々の側にね、
我々か企業の側にやっぱりその成熟度が成熟してないんだと考え方が、
うん、
なんか違いをきちんと認め、なんかでもそれ実はね日本のいろんなマーケティングも、うん、この40年ぐらいの話で、
うん、
そのおばあちゃんがこんな格好してたとか、
うん、
そんなのは本当に一時期の話で、うん、本当は別にそんなのないと思うんだよね、
うん、
だから
なんか
そうだね、うん、だからフジロックに対してなんか文句を言う人もやっぱちょっと成熟してないと思う考え方が。
そうだよね、
うん、マチュアじゃないね。
どうしたのなんか稀に見るいいこと言うね、
うん、いい感じのまま終わりにしましょうか。
そうしましょう、
はい、
はい、というわけで今回はこれぐらいにしようと思います。今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週。